続いて公明党質問者佐々木啓介議員。ヤングケアラーの取り組みについて、担当子ども政策課現子ども家庭支援課。生活の中で本来大人が担うと想定されている家族のケアを見ることで、責任や負担の重さで学業や友人関係などに影響が出てしまう子どもたちへの支援が必要です。まずは市内にどれだけ該当者がいるのか把握する体制の取り組みについてお伺いします、との質問に対し、ヤングケアラーを把握するためには、子ども自身がヤングケアラーについて知り、自らが SOS を発信することができること、また子どもと日頃から接している地域住民や学校関係者などとの連携体制を整えることが重要だと考えています。支援される側と支援する側の双方の認知度向上を図り、正しい理解のもと、周りの大人が意識し、子どもの SOS に気づくことで、早期発見、把握につながるよう取り組んでいきます。との答弁がありました。次に、いじめ・不登校対策について。担当、学校教育課。本市の登校支援室については、他市からの視察も多く、今後、必要に応じての拡充に期待するところですが、一番心配な点が、心に傷を負ってしまうことです。小学校においても、心の相談員を拡充されるとのことですが、専門家の募集方法について、どのようなお考えなのかお伺いします。との質問に対し、心の教室相談員は、教員とは別の立場で児童の話し相手となり、気軽に相談を受けることで児童のストレスを和らげます。採用資格要件はなく、児童と同じ目線に立ち、寄り添った傾聴ができるか、学校・保護者と協力・連携ができるかなどを面接で判断しています。毎年多くの応募がありますが、扶養内での勤務や家庭事情などで週3日程度の勤務希望が多い状況です。そのため、相談員の複数配置を含めた常勤確保を拡大すべく、人材確保に努めます。との答弁がありました。次に、若年がん患者への支援について、担当健康増進課。若年とは AYA世代、15歳から39歳の患者さんが当てはまり、中学生から社会人、子育て世代と生活が大きく変化する年代であり、患者さん一人一人の生活ニーズに合わせた相談員や専門家を交えての支援チームが必要と考えますが、取り組みについてお伺いします。との質問に対し、若年がん患者が在宅療養を行うにあたり、患者やご家族が必要とする在宅介護サービスを安心して受けられるよう、医師や看護師、がん相談支援センターと連携しながら、ケアマネジメントする体制を整備していきます。こうしたきめ細やかな支援を通じて、患者やご家族の療養生活の質の向上を図り、がんになっても自分らしく尊厳を持ち、安心して暮らせる社会の構築を目指していきます。との答弁がありました。次に、包括的で重層的な支援体制の強化について、担当地域福祉課。新聞やテレビで少子高齢化が進み、希薄化する生活の中で、社会的孤立や認知症、ダブルケアや8050問題など、さまざまな課題が現れており、社会的問題の解決として支援の取り組みがより一層必要とされています。行政において幅広く切れ目のない支援と体制強化についてお伺いします。との質問に対し、令和4年度から重層的支援体制の整備を開始し、世代や分野を超えた包括的な支援体制の構築に取り組んでいます。令和5年度は自殺対策や DV 相談、生活困窮者の自立支援を 健康福祉部地域福祉課に一元化し、ワンストップの福祉サービスを目指します。また、妊娠から出産、子育て期まで一貫した支援を行うために設置する青少年子ども部子ども家庭支援課と連携を図り、連続した全世代対応型の包括的な支援体制の構築を目指しますとの答弁がありました。その他に、総合的な福祉拠点の創設について、妊産婦への支援について、子ども食堂やフードバンク活動への支援について、通学路などの交通安全対策について、町内会などへの支援について、市職員の人材育成について、などの質問がありました。